研究記事18。この記事は6月27日から7月3日の期間に研究します。クリスチャンとしての目標を立てて達成するには、主題の聖句、これらのことについてよく考え、打ち込みなさい。そうすれば、あなたの進歩は誰の目にも明らかになるでしょう。テモテ第1、4章15節。84番の歌、人々の力になろう。何を学ぶか。テモテは良い知らせを伝える面で立派な働きをしていました。それでもパウロはテモテに対してクリスチャンとして成長していくようにと励ましました。テモテはパウロからの助言に従ったので、エホバにとって用いやすい人、仲間をよく助ける人になることができました。あなたも、テモテと同じように、エホバや仲間にもっと使いたいと思っているに違いありません。では、そうする上でどんな目標を持つと良いでしょうか。そうした目標を立て、達成していくために、どんなことをする必要がありますか。一節の質問。どんな目標を持つことができますか。真のクリスチャンである私たちは、エホバを心から愛しています。それで、エホバにできるだけ良いものを捧げたいと思っています。私たちは自分にできる限りのことを行うために目標を持つ必要があります。例えば、クリスチャンとしての人格を磨くことや、役立つ技術を学ぶことや、様々な方法で仲間に仕えることなどです。二節の質問。クリスチャンとして目標を立てそれに向かって努力する必要があるのはなぜですか？私たちがクリスチャンとして進歩することを目指すべきなのはなぜでしょうか？まず第一に、愛情深い天のお父さんエホバに喜んでいただきたいと思っているからです。私たちが自分の能力を十分に活かしてエホバに仕えるとき、エホバは喜んでくださいます。また私たちは、もっと仲間の兄弟姉妹の助けになりたいと思っているので、クリスチャンとして進歩することを目指します。エホバにどれほどの間仕えてきたとしても、私たちは皆、クリスチャンとして進歩することができます。どのようにでしょうか。3節の質問。テモテ第1、4章12から16節によると、パウロはテモテにどんなことを励ましましたか？パウロがテモテへの第一の手紙を書いたとき、テモテは立派な青年で、長老としてすでに経験を積んでいました。それでもパウロはテモテに対してクリスチャンとしてさらに進歩するよう励ましました。テモテ第一、4章12から16節にはこう述べられています。あなたが若いからといって、誰にも見下されないようにしなさい。かえって、言葉や振る舞い、また、愛、信仰、清さの点で、忠実な人たちの手本となってください。私がそちらに行くまで、朗読と解き進めることと教えることに励んでください。預言に基づいて長老団があなたに手を置いた時に与えられた贈り物を軽視してはなりません。これらのことについてよく考え、打ち込みなさい。そうすれば、あなたの進歩は誰の目にも明らかになるでしょう。自分自身と自分の教えに絶えず注意を払いなさい。これらのことを粘り強く行いなさい。そうするなら、あなたは自分自身とあなたの言葉に耳を傾ける人たちを救うことになります。パウロの言葉から、パウロがテモテに二つの面で進歩してほしいと思っていたことがわかります。一つは、クリスチャンとしての人格を磨き、愛や信仰や清さなどを身につけること。もう一つは、朗読や解き進めることや教えることといった技術を磨くことです。では、テモテの手本を思いに留めつつ、達成可能な目標を立てることが、クリスチャンとして進歩する上でどのように役立つかを考えていきましょう。そして、エホバへの奉仕をもっと行うためにどんなことができるかも調べましょう。 クリスチャンとしての人格を磨く。4節の質問。フィリピ2章19から22節からすると、テモテがエホバにとって用いやすい人だったのはなぜですか？テモテがエホバにとって用いやすい人だったのはなぜでしょうか？それは、テモテがクリスチャンとして素晴らしい人格を身につけていたからです。フィリピ2章19から22節にはこう述べられています。主イエスが望むなら、私はテモテを間もなくそちらに使わしたいと思っています。皆さんの様子を聞いて励みを得たいのです。テモテほど皆さんのことを心から気遣える人は他にいません。他の人は皆、自分のことばかり考え、イエス・キリストのことを考えていません。一方、皆さんも知っている通り、テモテはこれまで立派にやってきました。父親と一緒に働く子供のように、私と一緒に一生懸命良い知らせを広めてきました。パウロの言葉から、テモテが謙遜、忠実、勤勉で、信頼できる人だったことがわかります。また、テモテは仲間を心から愛し、気遣う人でした。だからこそ、パウロはテモテを愛し、ためらうことなく難しい務めを託しました。私たちも、エホバに喜ばれる人格を磨くなら、エホバから愛され、改宗に一層貢献することができます。5節の質問、あ、クリスチャンとしての人格を磨くための目標を、どのように立てることができますか？質問い。写真の若い姉妹は、思いやりを一層示すという目標にどのように取り組んでいますか？具体的な目標を立てる。祈りつつ、自分のどこを改善できるかについて考えてみましょう。そして、その中から一つを選んで取り組んでみることができます。例えば、一層思いやりのある人になること、仲間を助けたいという気持ちを強めること、あるいは人と仲良くし心よく許すことを目標にできるかもしれません。どうすれば進歩できるかについて、信頼できる人にアドバイスを求めることもできるでしょう。6節の質問。人格を磨くという目標に向けて、どのように努力できますか？目標に向かって努力する。どんなことができるでしょうか？例えば、磨きたいと思っている人格についてよく調べることができます。人を進んで許すことを目標にするとしましょう。その場合、まず、聖書に出てくる進んで許した人や許そうとしなかった人の例について読んで、じっくり考えることができます。イエスはどうだったでしょうか？イエスは人を進んで許す人でした。人の欠点ではなく、良いことを行う可能性に目を向けました。その一方で、イエスの時代のパリサイ派の人たちは他人を蔑んでいました。ルカ18章9節。こうしたことをじっくり考えた上で、自分は他の人にどんな見方をしているだろうか、その人のどういうところに注目しているだろうか、と考えてみましょう。誰かのことを許すのが難しいと感じているなら、その人の良い点をできるだけ多く書き出してみてください。そして、イエスだったらこの人をどう見るだろうか、この人を許すだろうか、と考えてみましょう。このようにするなら、考え方を調整することができます。誰かから傷つくようなことを言われたりされたりした場合、はじめはその人のことを許すのを難しく感じるかもしれません。それでも、努力を続けるなら、進んで許せるようになるでしょう。5から6節に関する写真のキャプション。クリスチャンの人格のどの面を磨きたいかを決める。役立つ技術を学ぶ。7節の質問。エホバは技術を持つ奉仕者たちをどのように用いていますか？役立つ技術を学ぶことも目標にすることができます。 ベテルの施設や大会ホールや王国会館などを建設するためにどれほど大勢の奉仕者が必要か考えてみてください。そうした奉仕者の多くは熟練した兄弟姉妹と一緒に働いて技術を学びました。写真からわかる通り、兄弟であっても姉妹であっても、大会ホールや王国会館をメンテナンスするための技術を学ぶことができます。このように、永遠の王であるエホバと、王として支配する者たちの王であるキリストイエスは、技術を持つ奉仕者たちを用いて本当に素晴らしいことを行っています。テモテ第一、一章十七節、六章十五節。格言二十二章二十九節にはこう述べられています。仕事に熟練した人を見たことがあるか。その人は王たちの前に立ち、庶民の前には立たない。私たちは自分を高めるためではなく、エホバを賛美するために、技術を用いて一生懸命に働きたいと思います。七節に関する写真や挿絵。二人の姉妹が一人の兄弟からメンテナンスの仕方を学んでいる。そして学んだ技術を活用している。キャプション。王国会館のメンテナンスの仕方を進んで学ぶ。八節の質問。技術を学ぶための目標をどのように立てることができますか？具体的な目標を立てる。どんな技術を学ぶことができるでしょうか？改修の長老に尋ねてください。巡回監督に尋ねてみることもできます。例えば、話す技術や教える技術を磨くよう提案されたなら、具体的にどんな点に取り組めるか尋ねてみてください。そして、その目標に向かって努力しましょう。そのためにどんなことができるでしょうか。9節の質問。技術を学ぶという目標に向けて、どのように努力できますか。目標に向かって努力する。教える技術を磨くことを目標にしているなら、読むことと教えることに励むの冊子をよく研究することができます。終日の集会で割り当てを受けたときは、資格ある兄弟に前もって聞いてもらい、改善できる点をアドバイスしてもらうこともできるかもしれません。上手に話すという評判だけでなく、よく準備してきちんと割り当てを果たすという評判も得られるようにしましょう。実節の質問。技術を学んで進歩できたどんな例がありますか？学びたいと思っている技術が自分にとって苦手なものである場合はどうしたらよいでしょうか？努力をやめてはいけません。ギャリー兄弟の例を考えてみましょう。兄弟は朗読するのが苦手でした。集会で朗読しようとしてとても恥ずかしい思いをしたこともありました。それでも兄弟は努力をやめませんでした。そして受けた訓練のおかげで今では集会や巡回大会や地区大会で話すことができるようになりました。11節の質問。テモテに習ってどんなことを行うなら一層多くの責任を果たせるようになりますか？テモテは話したり教えたりする面で優れた兄弟になったでしょうか？聖書には何も述べられていません。でも、テモテはパウロからの助言を当てはめて、自分の務めを一層上手に果たせるようになっていったに違いありません。私たちも同じように技術を磨いていくなら、一層多くの責任を果たせるようになるでしょう。様々な方法で仲間に使える。12節の質問。あなたは仲間からどのように助けられてきましたか？私たちは皆仲間からいろいろな形で助けられています。例えば、入院している時には医療機関連絡委員会や患者訪問グループで奉仕している長老たちが訪問してくれるかもしれません。また、 生活の中で難しい問題にぶつかるときには、愛情深い長老が時間をとって話を聞き、慰めを与えてくれるでしょう。誰かに聖書を教える面で悩んでいるなら、経験を積んだ開拓者がレッスンに同席し、アドバイスを与えてくれるかもしれません。私たちはこのような助けに心から感謝しています。そして、私たちを助けてくれた兄弟姉妹は喜びを味わいます。私たちも仲間を助けるために自分を差し出すなら、同じ喜びを味わうことができます。イエスが述べた通り、受けるより与える方が幸福なのです。使徒二十章三十五節。では、私たちは仲間のためにもっと多くのことを行いたいと思う場合、どんなことが役立つでしょうか。13節の質問。目標を立てるときには、どんな点に注意する必要がありますか。目標を立てるときには、漠然としたものにならないよう注意しましょう。例えば、回収のためにもっと多くのことを行いたいと思うかもしれません。でも、そうした目標は漠然としているので、どのように取り組んだらよいかも、いつ達成できたかもわからないでしょう。ですから、具体的な目標を立てるようにしましょう。立てた目標と達成するためにできることを書き出しておくことも役立ちます。14節の質問。目標を立てることに関して柔軟であることが大切なのはなぜですか？目標を立てることに関しては、柔軟であることも大切です。なぜでしょうか？状況は変化することがあるからです。パウロの例を考えてみましょう。パウロは、テサロニケに会衆を設立することに貢献しました。そして、テサロニケに留まって、新たにクリスチャンになった兄弟姉妹を助けたいと思っていたことでしょう。でも、強い反対が生じたために、そこから立ち去らなければならなくなりました。パウロが留まっていたなら、テサロニケの兄弟姉妹を危険な目に遭わせることになったでしょう。でも、パウロは仲間を助けるという目標を諦めるのではなく、状況に合わせて柔軟に対応しました。後に、テサロニケのクリスチャンの信仰を強めるためにテモテを使わしました。テサロニケの兄弟たちは、テモテが進んで自分を差し出して助けに来てくれたので、本当に嬉しかったことでしょう。15節の質問。自分ではどうにもできない状況が生じたとき、どんなことができますか？テサロニケでのパウロの経験から大切なことを学べます。私たちは何かの奉仕の務めを捉えることを目標にするかもしれません。でも、自分ではどうにもできない状況のために、その目標を達成できなくなるかもしれません。そういう場合は、達成可能な別の目標を立てるようにしましょう。テッド兄弟とハイディ姉妹はまさにそうしました。二人は健康上の問題のためにベテルを出なければなりませんでした。それでも二人は、エホバへの愛の気持ちから、どうすれば奉仕をもっと行えるだろうかと考えました。まず二人は、正規開拓奉仕をはじめ、やがて特別開拓者に任命されました。テッド兄弟は、代理の巡回監督として奉仕するための訓練も受けました。しかしやがて、巡回監督として奉仕できる年齢に上限が設けられました。それで二人は、自分たちはもうこの奉仕を行えないと思って、とてもがっかりしました。それでも、エホバに使える方法は他にもあるということに気づきました。テッド兄弟はこう言います。私たちは、一つの奉仕の分野だけにこだわってはいけないということを学びました。16節の質問。ガラテア6章4節からどんなことを学べますか？人生では思いもよらないことが起きるものです。ですから、自分が得ている奉仕の立場で自分の価値を評価したり、奉仕の立場の面で自分と他の人を比べたりしないようにしましょう。 ハイディ姉妹はこう言います。自分の生活と他の人の生活を比べるなら、心穏やかではいられなくなります。ガラテア6章4節にはこう述べられています。一人一人、自分の行いについてよく考えましょう。そうすれば、人と比べて喜ぶのではなく、自分自身のことを喜べます。それで、どうすれば自分を役立てることができるだろうか、と考えるようにしましょう。17節の質問。エホバに一層仕えるためにどんなことができますか？生活をシンプルにし、不必要な借金をしないようにするなら、エホバに一層仕えることができます。長期的な目標を達成するために、短期的な目標を立てることもできます。例えば、正規開拓者になることを目指しているなら、連続で補助開拓奉仕を行うことができるでしょうか。あるいは、援助奉仕者になることを目指しているなら、野外奉仕に参加する時間を増やしたり、改修内の病気の人や年長の人を訪問したりできるでしょう。こうして経験を積んでいくなら、やがて奉仕の機会が開かれるかもしれません。どんな務めを委ねられるとしても、ベストを尽くして果たすようにしましょう。18節の質問。ビバリー姉妹の例からどんなことを学べますか？たとえ何歳になったとしても、エホバに仕える面での目標を立てて、それを達成することは可能です。75歳のビバリー姉妹の例を考えてみましょう。姉妹は重い病気のために歩くことが非常に困難でした。それでも姉妹は記念式のキャンペーンにできる限り参加したいと思いました。それで具体的な目標を立てました。姉妹はその目標を達成して大いに喜びました。姉妹の様子を見た周りの人たちは、自分も宣教をもっと頑張ろうという気持ちになりました。エホバは年長の兄弟姉妹の努力を高く評価しています。状況のゆえにできることが限られているとしてもそうです。18節に関する写真や挿絵。家から出られない姉妹が、電話で伝道し、人々を記念式に招待している。キャプション。具体的で達成可能な目標を選ぶ。19節の質問。エホバに仕える面で、どんなことを目標にできますか？達成可能な目標を立てましょう。エホバに喜ばれる人格を磨くようにしましょう。エホバや組織のために用いることができる技術を学びましょう。そして、様々な方法で仲間に一層使えるようにしましょう。そうすれば、テモテと同じように、エホバからの祝福を経験することができ、あなたの進歩は誰の目にも明らかになるでしょう。テモテ第一、4章15節。目標を立てて達成するためにどんなことができますか？クリスチャンとしての人格を磨く面で、役立つ技術を学ぶ面で、仲間に一層使える面で。38番の歌。神はあなたを強い人にしてくださる。記事の終わり。